はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは練習メニューの立て方、具体的にということでお話をしていきます。昨日ですね、メルマガの読者さんから質問をいただきました。中学生の指導をしているのですけれども、平日1時間しか体育館が使えませんと、どんな練習をしたらいいですかというようなね、メルマガの読者さんから質問をいただき、それに対して私はこの質問だけだったら答えられませんというふうに返したんですね。なぜならばどんなチームにしたいのかがはっきり書いてないので、まずはコンセプトを固めるところから始めてみましょうという話をしました。はい、でまだ聞いてない方はぜひそちらを聞いてからこの話をね、聞いていただければと思うんですけれども、というのは、昨日その、質問者さんにですね、まあラジオで話しましたので参考にしてくださいっていうふうにメールをしたところ、すぐに返信が返ってきて、そしてすごく丁寧にね、その方からの熱意というかな、が感じられたので、これはもう一回、答えてあげたいというふうな思いをしてですね、その続編ということで答えていきたいと思います。まあ普通こういうことしないんですね。研究室の方だったらこういうことばっかりやってるんですけれども、まあすぐに返事が返ってきたっていうのの、この即ね、返事が来たっていうところとですね、この方のその、ね、審査みたいなものが文章から伝わってきたもんですから、ぜひともこれはね、私自身の学びのためにも、そして、ラジオのリスナーさんのためにもなるなと思い、こんな風に私だったら考えますよという話を今日もしていきたいと思います。ではいただいた、返信のメール読み上げますね。こんばんは。早速質問にラジオで答えていただきありがとうございました。ラジオのコメント欄に書き込めなかったので本メールで返信させていただきますと。昔私が教員になりたててすぐの頃に、中学の時のバスケットの恩師に三原先生と同じことを言われたのを思い出しました。当時バスケの顧問を始めた時になかなかつてがなかったので、恩師に練習試合を、お願いしたら心よく引き受けてくださったのですが、試合で何をさせたいのかよくわからんわと試合後に言われたのを思い出したのです。何をさせたいのか私のスタンスとしては、ディフェンスを頑張ればオフェンスにつながるというコンセプトはあります。ディフェンスを頑張るチームを育てたいという思いが一番にはあります。ただ現実的に考えると、ディフェンスだけでは点は取れないので勝つことが難しくなってくるのは、素人の子らだと顕著に結果に出てきてしまいます。ディフェンスからつながったはずの攻撃ができずに結局という現実だと。バスケットは攻めも守りもあるスポーツですし、どちらもできるからこそ面白いスポーツであるので、根底の根底には、中学校3年間の部活を通してバスケってしんどいスポーツだけど、それも含めもっとやりたいなと思う子を一人でも多く育てたいと、常々思ってます。こんな抽象的な、地図を描くから練習メニューも、迷子に向かってしまうのかなとも思いますと。こんなこともできるようにしたい。バスケをやるには全身を使うスポーツがゆえ、バスケをやるには全身を使うスポーツがゆえに、具体的に挙げるとキリがないというくらい出てきています。その中でも特にというのを考えてみました。3つですね。1、ディフェンスが強い。2、よく走る。3、シュートへのフィニッシュ力が高い。こんなチームを目指せるのかと、目指せるといいなと思い挙げてみましたが、いかがでしょうか。もし改めてアドバイスいただければありがたいです。よろしくお願いしますということで、メールありがとうございます。まずですね、ここまで言語ができる方は、ほとんどいないと、私の経験上ね。だいたいまずですね、一回こうラジオとか、あとメルマガでメールの返信をした時に、あんまり返信がすぐに返ってくるって方がいませんし、まあ、いろんな、まあ、返信、ね、いただいてるんですけれども、なんかこの方の言語化力が高いなってすごく思ったんですね。まるでこうメモ書きをしてですね、どんどんどんどんこうアウトプットを自分の言葉に変えていってるかのような感じで、問題点がこう整理されてきてるなと思いました。結局その練習を通じてどんなチームにしたいんですか、何をさせたいんですかっていうのが、ディフェンスを頑張ればオフェンスにつながるよっていうことが一番にあると。ディフェンスを頑張れば、ね、オフェンスにつながるよっていうのが一番にあるということですよね。で、なぜそういうふうにしたいのかっていうと、バスケットボールっていうのは、確かに辛いけど、体としては辛いけど、やればやるほど上達して面白いスポーツだというふうに思ってもらい、そして、もっともっとやりたいなと、高校でもやりたいなっていうふうに思ってもらう子を増やすというコンセプトも、これ立派ですよね。これでいいと思うんですよね。で、ただ実際試合をしてみると、 全然勝てないというところで悩まれてるんだと思うんですが、まずね、現実としてそのどこに負けてるかっていうところを整理した方がいいと思うんですね。まあ中学校から始めた初心者の子たちが多いあなたのチームと、何らかまあミニバスだとか、あとクラブチームとかでやってて、経験豊富なチームとが試合したら、これはもう正直言って何をやっても勝てないというところですよね。もうあの選手の素材が全く違うのであれば、これはコーチが何をやっても勝てないというのが結構現実だったりするんですよね。でバスケットボールはなおさらですね、得点が多いスポーツなんで、番狂わせっていうのが非常に少ないスポーツであるということが、これもう認めざるを得ない事実ということなんですね。じゃあコーチングとその選手の能力っていうふうに言うと、選手の能力の方が全然価値が高いと、ね、影響力が大きいということであれば、コーチングの、価値っていうのは少ないんですかっていうと、そうじゃなくて、自分のチームの、選手の能力と相手チームの選手の能力が同じぐらいだった場合は、ね、同じぐらいだった場合は優れたコーチングをしている方が絶対勝つんですよね。ここ大事なんでもう一回言いますけども、選手の能力が大体同じぐらいだった場合は優れたコーチングをした方が絶対勝つんですよね。だから自分の能力と同じぐらい、まあ、ほとんどの選手が、あなたのチームが初心者の子が多いと、で私のチームも、初心者の子が多いと、大体ね、試合をするチーム同士の能力が同じっていう時に、じゃあ勝負ってなったらどっちが勝つかっていうと、コーチがいい方が勝つってなるわけですね。はい。なのでそこを目指していただいて、例えば練習試合とか、まあ大会とかでも、その格上のチーム、シード校のチームね、先日も格上っていう言葉を使わない方がいいっていうことをラジオで言いましたけど、まああえてわかりやすくね、格上ってチーム、言葉使わせてもらいますが、まあそういうところとやって、全然通用しなかったなっていうところからの反省は、今回捨てましょう。いらないということですね。そうじゃなくて、同じぐらいの、能力のチームとやって、そういうところには絶対負けないというようなチームを作るっていう風にした方が分かりやすいと思うんですね。はい。なので、そういう風なチームを作るっていうことを考えて、やった時に、じゃあ選手の能力はほぼ一緒ですと。で、じゃあコーチングのどこに差がつくんですかって言ったら、それは決断と集中ということですね。うちはこれをやりますという風にするのか、それともあれもこれもやりますという風に分散するのか、ここで違いが出てくるわけですね。確かにいろんなことはうまくないかもしれないけど、ディフェンスに関しては絶対にうちの方が強いですというものを作れるかどうかということになるわけです。はい。なので、この質問者さんの、メールのやり取りでですね、多分ご自身が日頃から考えられていたことだと思うんですけど、ここまではっきりね、言語化ができていると。私のスタンスとしては、ディフェンスを頑張ればオフェンスにつながるというコンセプトがあると。ディフェンスを頑張るチームを育てたいという思いが一番にあるということですよね。で、試合やるといろいろ感じるんで、他のことをやった方がいいのかなというふうに頭がよぎるけれども、まあ一番にはその価値観の一番にはそれがあると。で、バスケットって、しんどいスポーツだけど、それも含めてもっとやりたいなと思う子を一人でも多く育てたいということであれば、やっぱり成長の実感っていうのが一番だし、それとディフェンスとの、なんていうか、相性は非常にいいんですよね。ディフェンスっていうのはやればやるほどすごく上手くなる部分が多いので、自分に自信をつけるにはやっぱりディフェンスから教えていくっていうのはすごくいいと思います。はい。じゃあそういうね、コンセプトとしてディフェンスっていうことをキーワードに挙げながら、ある程度バランスのいいね、試合に勝つためのコーチング、練習メニューの作り方っていうことでいくと、じゃあこれどうするかっていうことなんですけれども、チャプター区切りますね。ちょっと待ってください。ボイシーはね、10分しか、1チャプター喋れないので。はい。ということで、チャプター区切っていきますが、じゃあ1時間の練習メニューの中で何をやるかっていうと、まずディフェンスのフットワークやりますね。で、オールコートの1対1。で、ディフェンスが強いっていうのをもう一個言語化すると、まあ一つのこれ、参考にしてくださいね。私の考えですけども、具体的に言うと、全員8人、部員8人全員が、オールコート、ね、28メートルのフルコートでマンツーマンディフェンスができるということをコンセプトに私だったら挙げます。で、ボールマンへの、ステップスライドの練習をしたり、フルコートで1対1の、ね、ドリブルジグザグの練習をしたり、とにかく28メートルついていけると。28メートル腕1本分の距離で、ボールハンドラーについていける脚力をつけるということですね。そして、ボールの隣のディフェンダーは、いろいろね、パックライン的な守りとかいろいろありますけども、私だったらディナイをさせます。パスコースを防ぐと。とにかく あのディフェンスマークマンについていくと、しつこくしつこくついていくというようなことをやるわけですね。だからそういう形で1対1やったり2対2ボールマンと、その2戦の、ね、ディナイディフェンスの2対2やったり、あとは、3戦のカバーディフェンスの練習やったり、この1対1、2対2、3対3のところで、とにかく1時間を組むということをしますね。うん。で、オフェンスに関して言うと、まずそこからですね、ターンオーバー、リバウンドを取ってからブレイクってことなんで、スリーメンの練習をたくさんやりますね。スリーメンの練習をやって、3対2とかっていうことになるかな。あの、アウトナンバー系の練習をして、で、オフェンスはとにかく、その、初心者の子なんで、シュートフォームを教えるってことはすごく重要なんで、ウォーミングアップの中で、シュートフォームを身につける、練習はものすごくやると思います。ただシステム的なオフェンスってのはあんまりやらないで、ドリブル1対1で割っていき、それでフィニッシュに行くっていう、そのフィニッシュ力の練習ばっかりやるかなっていう感じですね。はい。で、ざっくりじゃあ1日の練習メニューを具体的に考えてみると、まず、授業が終わったらもう教室から走ってこいと、ね、体育館に走ってこいと、1分1秒でも惜しむ形で走ってこいと。で、それぞれ、体育館に着いた人からこのシュートフォームを作るシュートドリルの練習をしてくださいということですね。シュートフォームの作り方については私が過去にブログで書いてあると思うので、ぜひそちらを、あの、片手のシュート練習とかね、そういうのがあると思うので、それちょっと見てみてください。で、シュートフォームの練習をして、まあ、大体全員集まって、5分間ぐらいまあそういうことをやって、そしたら次は、あの、ドリブル1対1ですね。まずはゆっくりゆっくり、やりながら、これストレッチも兼ねてドリブル1対1をやり、で、そしてだんだんライブにしていくと。うん。で、最初の頃はこれだけ、できない頃はですね、これだけで1時間終わってもいいぐらいですね。はい。で、オフェンスに関してはドリブルで抜いていく力、そして、ディフェンスがいながらも、ゴール下でフィニッシュをする力、こういうのが身についていくので、もうオールこと1対1が私のチーム練習の、もう、中心ですと。柱ですというぐらいにオールコート1対1極めてください。はい。で、それから、まあ3対2アウトナンバーの練習とかでとにかく走ると。まあ8人なんでね、相当走れますよね。まあオールコート使えるのかハーフコートしか使えないのかにもよりますけど、まあそういうオールコート1対1から、アウトナンバーの練習に行き、まあゲーム形式では3対3の練習をいっぱいやるといいでしょうね。あの 3x3 とか最近ね、私が、ヘッドコーチやってる早稲田大学からも日本代表の選手が何人か出てますけれども、はい。まあ、3x3、YouTube でたくさん試合見れますので、ああいう感じの3対3のね、練習、うん、3x3 の練習やるといいかな。うん、そんな感じにするとすごくいいかもしれないですね。ざっくりですけれども、そんな感じでシュートフォームの練習、オールコートの1対1、そしてアウトナンバーは3対2をやって、ゲームは3対3と。で、ハーフコートの 3x3 でも十分いいかなと思います。で、じゃあ、細かくどんな技術が足りないかとかね、フィニッシュの練習はどうかとか、ディフェンスのどういうところが足りないかとかっていうのは自分で考えていただいて、いろいろそれこそ調べていただいてアレンジを加えていけばいいと思うので、大体のコンセプトはそんな感じで私だったらやりますね。はい。まあ1時間の方で、8人だったらね、だいぶできると思うので、まあ、そんなコンセプトで迷いなくですね、うん、やっぱりスクリーンもやった方がいいのかなとかですね、やっぱりフォーメーションやった方がいいのかなとか、なんかね、いろいろあると思いますけど、まあ、そういうのも一切捨てて、決断と集中で、ご自身のコンセプトに、このなんていうか、正直になってですね、練習を作ってみてはいかがでしょうかということで、こんな感じでお話をさせていただきました。はい。まあ私もね、結構この方とのやりとりで勉強になりましたね、この2日間。はい。多分ラジオのリスナーさんにとっても何か気づきのヒントになったと思いますので、本当にメールいただいてありがとうございました。応援しております。頑張ってください。ということで、最後のチャプターに行きたいと思います。はい、ありがとうございました。バスケの大学ラジオ局は毎日毎朝放送しております。ぜひですね、いいねのボタン、そしてチャンネルのフォローで応援してくださると嬉しいです。昨日の放送、冒頭でも言いましたけれども、練習メニューを作るとき忘れがちなことということで、まだ聞いてない方は、このチャプターのリンクから聞いてみてください。いただいたコメント読み上げます。影島さん、この質問者さんの気持ちとてもよくわかります。公立校で、なお定時制もあるので、体育館の使用時間が限られていますと。うん。特に今はリーグ戦なので、ディフェンスからブレイクの細かい確認と修正の練習をしていますということでですね、同じような悩みを持つ方がいて頑張っている様子が分かると自分も頑張るという気持ちになります。ありがとうございますということで、影島さんもね、ありがとうございます。まあ、今日の放送もね、ぜひ参考になさってください。よろしくお願いします。中健さん、私は主にアンダー10、10歳以下を見てますが、質問者さんと同様に限られた時間で初心者に何を教えるかいつも悩みます。参加頻度もバラバラなので、メニューを絞って数ヶ月反復練習したいと思いますが、この絞り込みが本当に難しいですと。子供たちに何をさせたいのか今一度しっかりと考えてみたいと思いますということでね。はい。ありがとうございます。今日のね、 放送も中圭さんのお役に立てれば嬉しいです。宮崎先生、本当に忘れがちになることですよねと。現在は練習メニューの決め方は前の週の試合から課題を出して選手と相談して決めていますが、確かに私がチームに求めたいことが抜けてしまうことがありますと。ああ、なるほどね。うん。対戦相手が嫌になるようなハードワークと運動量が大切だと思っていますので、思っていますと。もう一度対戦相手や選手の監督さんに試合をしようと言ってもらえるプレーや振る舞いを求めています。なるほど。このチームはいいチームだなと思っていただきたいところですね。はい、宮崎先生ありがとうございます。森下さん、いつもありがとうございます。初めてコメントさせていただきます。嬉しいです、ありがとうございます。努力は運を支配する、素晴らしい言葉と、この言葉が生まれた経緯のお話には心に刺さりました。息子にも聞かせますということで、息子さんに聞かせますっていうのが、こういうのが一番嬉しいですよね。間接的に子供の、ね、成長に携われてるってことがすごく嬉しいですね。森田さん、本当にありがとうございます。息子さんによろしくお伝えください。トライさん、私も初めて三原さんに質問したとき同じようなことを言っていただきました。まずチームとしての目的地に向けて、コーチが選手にどうあってほしいのかをはっきりさせること、その後はシンプルに何をさせたいか明らかに追求していくのだと教わりましたということでね。うん、今日ね、研究室の方でちょっとした私の動画じゃないんですけど、他の方の動画の紹介で、これはね、リーダーシップという意味で見た方がいいなっていう動画があったので、それ研究室に上げといたんで、トライさんもぜひそれチェックしてみてください。本当にやっぱりね、やっぱりヘッドコーチはビジョンが大事ですね。ビジョンが、うん、本当に大事だと思います。ありがとうございます。最後、小池さん、情報に恵まれるほどに忘れてしまいがちなことだと思いました。メルマガ質問者さんの練習内容や熱意にもとても共感できました。自分は何を教えたいのか、何をテーマにしたいのか、常に忘れずに取り組もうと改めて思いましたということで、小池さんありがとうございます。ということで、昨日の続編、2日連続で、練習メニューの立て方ということでね、お話をしましたけれども、何らかあなたの参考になれば嬉しいです。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。音声だけ聞きたいと、内容だけ聞きたいという方は YouTube メンバーシップという選択肢もあります。そちらの方もね、ぜひチェックしてみてください。メンバーシップの方へは今日動画アップしたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。